ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
気がつけばゴールデンウィークなんですね。
そうなんです、
今日もどうぞよろしくお願いします。岡崎亮介です、
はい。この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。そうなんですよ、ゴールデンウィークがね始まってまして、なんですけど結構忙しい、マーケット的にもいろいろある年なんです、
はい。この季節というのは、はい、実は憂鬱で、仕事的には肉体的にはですね、例えば私は他にもテレビが出て何かしらですねアイディアというかネタをひねり出さなきゃいけないんですけども、ラッキー明日やんなくていい、来週もラッキーやんなくていいやって言うんだけどしかしこのラジオに関して言うと来週お休みだから、
そうなんですよ、
その分まで少し2週間分ぐらい語んなきゃいけないな。でも、なんとかスケジュール見ると雇用統計あるわ、 FOMC があるわ、企業業績がどんどん発表されるわ、あ、これは無理だみたいな感じで今ちょっとこう泡食ってるところでございます、
ね。明日はお休みですけれども、明後日からは日銀の金融政策決定会合もあり、いやちょっと休まらないですね。
日本銀行はでもお休みするみたいな、リーク記事がというかね、今回誰もワイワイやってませんから、見逃していいんじゃないかと思うんですけども、しかしアメリカの方はそうはいかないでしょうね。
この期間中何に気をつけてマーケットを向き合っていったらいいのか、今日もお話を伺っていきます。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
比較してみると先週っていうのが一番バタバタした週なんですよ、私的には、はい。というのは先週の収支は例のパウエル議長解任騒動で始まりましたんで、これは大変だとばかりにですね、まあいろんなものをし、もう一回身を固くしだったんですが、あっさりとそれ一日ですね、一日どころか朝令暮改という日本の四字熟語ですね、漢字で書けちゃったら書けないですけども、そういう世界になってきたので、なんかもうだんだんみんな飽きてきたというか、慣れてきたというか、まあ少し、関税のことからですね、まあ、離れて、遠くからマーケットを見るような感じになってきたのかなと思います。まあそれもそのはずで、まあ関税の話が最初に出た時に皆さんに紹介したと思うんですけども、日本からアメリカへの輸出っていうのは日本の総輸出額の 20% ぐらいなんですよね。はい。で、日本の製造業っていうのがみんな輸出ばっかりしてると思ってるけども、まあせいぜい4割、3割から4割ぐらいなんですよ。まあ年によって違いますけどもね。はい。で、ということは4割、製造業の売上の4割、で、それの2割って言ったら 8% じゃないですか。8% で関税が1割上がって、その1割分落ちるとしても、8% だったものが1割落ちたとしても 0.8% で、まあ 1% っていうことなんですよ。だから、全体の日本の数量で考えたらあんまり大したことは、本当のところ全体像を考えたらそんなに大騒ぎすることはないんですよね。ただ、そこは大したことはないんだけども、波及効果っていうのが2種類あって、はい、1つはアメリカの関税が上がると世界の貿易量が減るだろうという、IMF も予想 0.5 も下げましたから、世界の景気が悪くなるだろうっていうのは、これは日本の経済全体にとってみれば相当インパクトがあって、はい、調べようと思ってもそんな1日2日1人の脳みそと1人の PC じゃ無理だなと。わかんないなっていうのが、これがまず1個目。で、もう1個は、同時に、まあ、為替を円高誘導するんじゃないか。
はい。
まあ、ドル高誘導があった場合、関税 10% 上げてもドルが 10% 高くなったら一緒ですから、そうはさせないだろうということで、当初は大騒ぎするというふうに思ってたんですけども、赤澤さんのお手柄なんですかね、今のところですけどもね。
意外と出てきてない
ので、ね。出てきてないので。で、ちょっとほっとしてると。うん、もちろんさっき 10% と言いましたけども、まだレシプロ関税の話は決着ついていませんから、はい、いや、10じゃなくて20になるぞという話も、これから決まっていくことになると思うんですが、繰り返しますけども、対アメリカの直接的な影響だけを取り上げれば、そこだけを切り取れば小さいんだけども、世界経済のインパクトと、それと株にとって直接影響を及ぼす為替のインパクトですよね。
はい、
これを考えると、日本株っていうのはなかなかこう、思い切った投資行動に移ることができないなというのは、今週も来週も変わらないと思います。 さて、そういう中で、戦略なんですけども、はい、先週、まあ、そんな形で朝令暮改といいますか、ひっくり返されちゃって、とりあえず買い戻さざるを得なかったのが、先週後半、火曜日、水曜日ぐらいからの展開ですよね。で、まあ、3万6000まで戻ってきて、で、これは、関税が発動された4月3日の前日、4月2日の終わりに3万5700円というターゲットがあったんですが、これを達しました。ということは、形の上では今週はですね、追っかけてもうショートは触れなくなってしまった。逆に売りすぎた人たちの買い戻しが中心になるかなと想定するのが、まあ、普通の見方だと思います、
はい、
私が触ってるモデルなんかもやっぱり今週は売りからは入りにくいなと下がったと買わなきゃいけないのかなって見てるんですけども、ただ今週から来週にかけてというとですね、これはそういうパターンで動くものではなくって、やっぱりファンダメンタルで一日の動きなんていうのはほとんど条件反射なんですよ、相場は。なんかびっくりして動くんで。一週間ぐらいの動きになるとパターンが出てくるんですけども、二週間、三週間、一ヶ月になるとやっぱりファンダメンタルが効いてくるので、
はい、
だからこそ、一日二日の、日ばかり飽きないとか、レイトレードとか、スイングトレードっていうのは、割とチャートとかですね、割とこう、パターンで、勝負ごと勝ちやすくなるんですけども、で、長くなればなるほど、やっぱり実態分析といいますかね、戦略持ってやんなきゃいけないということの、切り替わるってポイントがそこなんですけども、この2週間で言うと、冒頭で言いました雇用統計がありまして、で金融政策決定会合があって決算があると。で、私はこの中で雇用統計と、まあ、アメリカの FOMC と、それからアメリカの企業の決算、やっぱり一つの流れで見なきゃいけないかなと思っています。
流れですか？
流れで。で、思い出してほしいんですけども、関税引き上げ前の、マーケットアナライズのテーマは何だったかって、アメリカの経済がやっぱり失速している。スローダウンが始まっているぞと。で、何回かお話してましたけども、去年の秋ぐらいに、私はアメリカの景気後退確率 51% と言ってたんですが、
はい、
で、3月の動きを見ながら 60% まで上がったかなと。で、関税のことについてはまだ確定できないんで、70になるとか80になるとか、これはなかなか断言はできなかったんですが、引き続き 60% ぐらいで見ています。ただ、その根拠となるところはどこかというと、まあ、株価の動きもそうなんですけども、コンファレンスボードと、それからミシガンというですね、ソフトデータがあって、で、これまあ先週末にミシガンが出て、速報値よりはちょっと良かったんですけど、やっぱり悪いことはあり、50ぐらいだとやっぱ悪いのでね、この後コンファレンスボードとか出てくるんですけどね。で、その後 CNBC が、調べている経営者向けのアンケート調査見ても 60% ぐらいがやっぱ結構見てるというので、やっぱ悪くなってんだなと思います。で、悪くなってるんだなと見てるところで雇用統計が出て、で、予想を見ると、これは SMBC 日興証券の予想ですけども、雇用統計、失業率は 4.2 変わらないと見てるんでしょうけども、非農業部門の雇用者数は12万人とやっぱりこう減ってくると。これ10万人切ってくるとね、やっぱりスローダウンというよりは、景気後退の確率が上がってると判断されるでしょうから、まずこれが今週金曜日。
はい、
で、その前から、アメリカに関して見ると、もうどんどん、まあ、決算が出てきてですね、もう始まってますけどもね。で、特に、29日と30日というのは強烈に出ますね。
本当ですね。
強烈に出てきますね、
はい。
で、強烈に出ると同時にガイダンスつって、まあ先行きどうなるか経営者が判断して、先行きの見通し言うので、まあその中でやはり足元どうなってるのか、この先どうなってるのか、それと、関税の動きどうなるのか、それが一個一個やっぱり確かめていくことになると思うんですね。で、アメリカの株式に関して言うと、まあ戻ったところで言うと、変な言い方ですけど、日本はまだもう少し買い戻しが続くのかと思うんですけども、アメリカは買い戻しちゃった気がするんですね。
もう終わってしまったということ
ですか？いや、もう決算どんどん来ますから。
はい。
だから一応ニュートラル、もしくはちょっとプラスの、ポジティブポジションの形で決算迎えて、逆にこれ悪い話が出てくると、一個ずつ、それこそレンガを外していくように、一個ずつ外されていく可能性があるので、アメリカは警戒した方がいいと思いますね。で、こう普通ですね、アメリカの株は株が下がってくると金利が下がってくるものなんですけども、今回のアメリカのザラバ 20% の下落局面で株はむしろ上がってて、やっぱり 4% 台を維持してますから、ここがフォローしてくれないっていうのが大きいと思います。そういう中で長期金利が下がらないんだから、むしろ高止まり上がってるんだから、FRB の利下げもしにくいだろうという見方なんですけども、FRB 利下げしといた方がいいと思いますね、後々のことを考えると。 で、まあこれ、土曜日のセミナーで、長浜さんも言ってましたけども、多少悪めのですね、実質 GDP が発表されて30日ですけどね、そして、悪めの失業率とか、弱めの雇用統計が発表されて、はい、で、予防線を張るためにといいますかね、予防注射を打つために金利を下げましたっていう理由でもいいから、下げといた方が少なくとも、あの方のお怒りを買うことはないので、もうあんまりですね。
例の大統領ですね。
ミスタートゥーレートなんて言われるのもちょっとあんまり嬉しくないでしょうから、はい、やった方がいいんじゃないかと思うんですけれどもね、そう考えるとアメリカの株についてはわざと弱めでみんな動くんじゃないのかな、はい。下げといた方がやりやすいでしょうからね。
なるほど。
下げてくださいっていうメッセージが伝わるだろうし。
来週の火曜日、水曜日、6、7が FOMC になってきますけれども、はい、まあそこに向けてどれぐらいの悪めの指標が出てくるか。
悪めが出てくれて、ここで下げといてくれた方が来週以降もミスタートゥーレートなんて言われずに済むので、どうせ6月に下げるんだったらやってもいいじゃないのと私は思うんですけどね、うん、でまあ、長期金利がそれを見て、いやこれはインフレの対して対抗しないぞって言うかもしれないけども、しかし今の流れからいくと、まあ、トータル総合得点的にはやった方がいいように思うんです。やらないとやらないでですよ、まあ、相当株が強いんだという、株というか景気が強いんだというデータでもあれば別なんですけども、そういう結果にはならないかと思うんですね、
はい、
ちょっとまあおそらく日本は来週から一歩目、アメリカは今週から一歩目、まあ関税の第一ラウンドが終わって第二ラウンドが始まる、そういう展開になるんじゃないかなと思います。
はい。先ほどお話にもありましたけれども、この間土曜日にリアルマーケットアナライズでね、はい、お話をしてきました私たち。でその中で長浜さんが今週出てくる日銀の展望レポート、
はい、
でここで2027年度のインフレ率の見通しが出てきて、うん、これが実はエコノミスト的にはすごく気になってるんだってお話されてまし
たね。じゃあよくメモしましたね。松尾さん偉いな、勘どころ捕まえたので、そうですね、数字まで言ってましたよね。
2% 以上だと、まあ、利上げするんじゃないかということで、うん、この 2% という数字が大事になってきそう。
2% 目標ですから、はい、1ミリでもつまり 2.1% だったら引き続き利上げをしていきますよというメッセージになるし、 1.9 だとこの辺で様子見て止めますよっていうメッセージになるし、 2.0 だとまあデータ次第ですねといういつもの簡易で、ただ皆さんももう気がついておると思いますけど、日本銀行の利上げは金利の正常化が去年の3月19日で、1回目の利上げが去年の7月31日で、2回目の利上げが今年の1月24だったかな、まあ要するに1月にあったんですけど、全部日経平均株価は3万9000以上なんですよ。
確かに
4万円前後なんですよ。
うーん、
で、本人たちは絶対否定しますけども、はい、3万6千円では利上げはないですよ。
あ、そうですか。今日は3万5887円。
ないですよ。
ということで、日本の動きの方が今週はちょっと読みやすいかもしれませんね。
そうですね。日本はまだおとなしく、どこまで戻るかな、為替も大きな円高なかったな、ほっとしたという一週間になるかなと思います。
はい。さあ、それでは今日の動きを見ていきます。申し上げましたように、日経平均株価182円高です。35,887 円89銭となっています。株365はいかがですか？
同じように伸び悩みですね。スタートが948円、3万5000ですけどね。35,948 円から始まって、その後3万6000台、どこまで戻るかなっていう試しに行ったと思うんです。36,000、167円まで行ったんですが、やっぱりフォローができないって言いますかね。まだ何も終わってませんし、結果何も出てませんから、思惑だけで動く状態ですから、その後戻って3万5839円まで下がって、現在は924円で取引が続いています。
そして日本ボラティリティが 28.84 という状態です。
まだ下がってくれないです。やっぱり、緊張は解けない状態で今週もスタートしましたね。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から5月17日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。5月17日土曜日大阪で開催、お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また豊か TV より 河合美智子さん、私松尾恵理子による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては5月15日木曜日中にはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は大阪中之島ビル旧日面ビルの地下1階、大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅7番出口から徒歩5分の TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンターホール D です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは5月の15日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。さて、今週のこのお時間はエコノミストのエミン・イエルマズさんにお話を伺っていきます。エミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、エミンさん、4月がいろいろありましたが終わろうとしています。ちょっとこの1ヶ月に起きたこと、そしてこれから後起きそうなこと、エミンさんどんな風に捉えてらっしゃるんでしょうか。
まあ、かなりカオスだったんですけど、まあ、そうですよね。まあ、大きく、やっぱり関税の話はそうなんですけど、トランプさんの発言に振り回されるのも、まあ、市場としては、少し体制ができたかもしれないですけど、まあ、でも実際問題としては、おそらく多分アメリカの景気が、まあ、後退局面に、まあ、入ると。で、今週、まあ、アメリカに3月期の GDP の発表があります。まあ、これでも、まあ、少し市場がどこまで景気が悪化してくるのかっていう、もしくはもうすでに悪化してるのかっていうアイディアがつきますので、まあ、全体としてはやっぱりちょっと今後、トランプさんの発言っていうより、まあ、実際ファンダメンタルの悪化っていうのを市場が気にするようになるんじゃないかなって気はします。
はい、ちょっと音声が聞こえにくい部分があるかと思うんですけれども、その GDP の部分ですかね、そこのところが。
あともう一つ、決算アメリカの方始まりましたけども、どのあたりにエミンさん注目されてます？アメリカの企業決算です。
まあ、やっぱりみんな結構マグニフィセント7の決算気になってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、今年に入ってからは S&P500 よりもやっぱ倍ぐらいのペースでマグニフィセント7が下がっているんで、まあ、多分このあたりで要は撤去決算が結局ピークアウトしたのかっていう、まあ、今後の、ね、業績予想のおそらく、皆さん結構強気だったんで、まあ、このあたり見てくるんじゃないか。でも私が見た感じはやっぱテスラも悪かったし、まあ、Google も、あんまり良くなかったんですよね。
そうですね。あともう一つ、本当私ちょっと個人的にエミンさんとちょっと話したいなと思ってたことが一個あって、エミンさんいつも我々が見えない、見てない、我々の日本人というか我々のまあ東京で見てる人間の視野といいますかね、ちょっともうちょっと広い視野で見てるところあるじゃないですか。みんな見てないよな、ここっていうの部分っていうのが今、なんかあります?あるような気がしてしょうがないんですよ、私は。
あれですか、トランプ関税についてですか?
いや、別にそれに、もっと外でも結構です。
全体的に。まあ私は、なんか、ここの1ヶ月で、やっぱベース、まあ、アメリカの、まあ、ドルの売られ方とかですね、うん、米長期金利が上昇してしまったこととか、もしくはその、まあ、原油価格が結構長期のサポートラインを大きく割ってきたところとかですね、はい、まあ、このあたりが、マーケットとしては気になったんですけど、うんうん、まあ、多分もう一つは、やっぱり全体としては、若干中国が今回の、まあ、この関税騒ぎで、 まあ、世界的には少しこう、まあ、パンデミックで結構中国のイメージが悪化してたんで、
うん、
まあ、今回は少しこう、まあ、トランプさんがむしろなんかこう、まあ、アンチトランプ 反米感情的な、うん、あの、まあ、センチメントっていうかね、うん、の高まりにつながっちゃったんで、ここあの90日間の動きが、まあ、その意味で少し中国が、まあ、得したのかなと、この段階についてね、うん、なんかそんな気がしたんです。まあ、もちろんまだ分からないんでね、まあ、経験もスタートして、うん、
ただ実のところあの中国サイドは何も話してないの一点張りですからね、うん、トランプさんとはね。
そうなんですよね。で、全体としてもやっぱりちょっと中国がパンデミックでソフトパワーを失っていたんで、でもここに来て再びなんか少し中国にあの全体的にシンパシーが集まっている気もするんですよね、
うんうん、
まあ、みんなも同じなんか自分が被害者だと思っているんで、うん、まあ、それもあるかもしれない。
そうですね。特にまあアメリカと同盟国でない国はその色といいますか、そのニュアンスは強いような気がしますね。
そうですね、うん、それはあるかもしれないですね。
そしてそんな状況の中、今後の日本株の動向についてはエミーさん、手短にいかがでしょうか。
だいぶ先週切り返したんですけど、私多分でも、まあ、上値が、あの、アップサイドがそんなにないと思うんですよね。
うんうん、
最終的には。まあ、まあ、今週日本も、小売り販売業の数字があるんですけど、まあ、全体として多分、あの、日本の景気も減速してきてると思いますので、
うん、
まあ、そこまでのその日経平均の上値があると思わない。ただまあ、あの、3万割らなかったっていうのは大きかったですね、今回。
そうですね。うんうん、
これから上にトライするとすると、どの辺まで行ける余力があるんでしょうか。
僕はあんまりないと思うんですよね。
そうですか。
僕多分もうかなり切り返しているんで、
うん、
うん、まあ、いまああと500円1000円ぐらいは伸びるかもしれないですけど、僕はそこまで楽観的に見てないんですよね、うん、まあ、あの日本もインフレ問題が結構深刻なので、日銀としてもそこまでハト派的なメッセージは出さないでしょうし、
かといって利上げするとこれまた株価ね、悲惨な状況に陥りますしね。
そうなんですよね。あの利上げは多分できないと思うんですけど、
うん、
ただこあんまりハト派的なメッセージも出したくないんでしょうね。ここまでやっぱり食料インフレも深刻になっているし、多分今週の小売りの数字も強めに出てくるんじゃないかなって気はするんですよね、
うん。あと最後に、日本の政治です。なんか小さな噂が出ては消え、なんか面白い話が出ては消えしてるんですけども、いや、エミさんの目にはどんな風に映ってますか。
いや、これはね、でもね、今回、やっぱりその、食料価格の上昇っていうのは結構荒らすと思うんですよ。
うん、
政治的どの国も、最終的には食料インフレが上がると、相当政治が動くんで。
そうですね。
私、多分だから、かなりカオスになると思うんです。あのこの夏の選挙の動きですね、
はい、はい、カオスになるという言葉が2回飛び出しましたが、キーワード
カオスでしたね。
そうでしたね、はい、エミさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。